お祈りをいたしましょう。愛する私たちの父なる神様、私たちの救い主であるイエス様、今あなたの聖霊の恵みをお願いいたします。このローマ人への手紙の三章の最も大切なこの御言葉を十分理解して受け入れて、そしてそのために心からあなたを賛美し感謝することができるように、どうか私たちの心とあなたの御言葉をお開きくださいますようにお願いいたします。伝道会議が続いている中に本当に大きな恵みをいただいている大勢の人が集まっていますけれども、どうかこの国の中にあなたのリバーバル、あなたの皆が褒めたたえるその大きなきっかけになるように、この終わりの土曜日までお導きください。尊いイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ローマ人への三章の21節から31節の箇所を理解しなかったら、ローマ人への手紙全体がわからないんですね。だからそういう意味ではこれは非常に鍵になる箇所なんですけれども、決してわかりやすいとは言えない面もあります。だからこれをじっくり考えてみたいと思います。だからまず三章の21節から31節まで、まあ半分ずつ読んでいただきたいと思います。三章の21節から31節までですから、だいたい 5,6 節ずつ読んでください。はい、お願いします、
はい、ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。
では人の誇りはどこにあるのか。それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか。そうではない、信仰の法則によってです。なぜなら私たちは、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもないのですか。そうです、異邦人の神でもあります。実に神は唯一だからです。この神は割礼のあるものを信仰のゆえに義とし、割礼のないものも信仰によって義としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのでするのか。決してそうではない、むしろ律法を確立するのです。
というと、義と認められるというのはこの箇所のポイントなんですね。信仰によって義と認められると。ここで律法と、そして律法と預言者っていう言葉が21節には出てくるわけですね。これははっきり区別せんとダメですね。律法とは 立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されたと。この立法と預言者というのは、これは旧約聖書という意味なんですね。これは新約聖書は旧約聖書という呼び方をしないで、立法すなわち、モーセの御書と預言者エリア、エリサ、またイザヤ、エレミアなどですね。だから旧約聖書全体の呼び方は立法と預言者です。しかしこの前の言葉、立法とは関係なく、これは神様の実戒を意味しますね。神様の要求、立法は一言で言ったら神様の愛の中身なんですね。わかりますか？立法は神様の愛の中身なんだっていうのは、どういうことかっていうと、もし私たちは神様を第一にすると、私たちは神様を愛してるということなんですね。神様の皆を正しく使うと、祈って神様を賛美して愛することになるんですね。神様のために時間をとってその交わりを大切にするならば、それは神様に対する愛でしょう。そしてもし私たちは親とかいろんな権威ある人々に従うというのは、それはその人々に対する愛であって、そして最終的に神様に対する愛でもあります。権威を認めることですね。もし私たちは人を殺さないで、かえって人を生かすということをするならば、それは愛でしょ。だから殺すなという戒めから、あらゆる医療の働きも出てくるでしょ。またもし私たちはこの隣の結婚を大切にするならば、当然自分の結婚も大切にすることになるんですけれども、それは愛を示すことじゃないですか。もし私たちは真実を語るならば、私たちは愛の道を歩んでしょう。このコリント人の手紙の第一手紙の13章の中では、愛は真実を喜ぶという、だから真実と決して矛盾することではない。
コリントの
第一手紙の13章の有名な愛の賛歌、
13の13、
だから、ね、真実と愛は決して矛盾することではないんですね。だから真理を語ると、真実を語ると、私たちは愛を示すんだと。またもし私たちはむさぼらないならば、私たちは人に必要を満たして、経済的に他の人の必要を考えると、そこには愛が現れる。また愛は妬まない、間違った意味の競争心を持たないというように、このもし私たちは愛するならば、それは立法を満たすことになりますね。だから愛っていうのは何か感情というように、非常に現代の人間はその感情的に考えているわけですけれども、これは当然感情は含まれるわけですけれども、正しい生き方、正しい行為、相手を大切にする、相手を高める、行為は愛ですね。ということで、神様は愛であるから、私たちからこの愛を要求する、それは立法の中身ですね。だからイエス様は立法を 一つにまとめると、それは神様を一番大切にして、そして自分の隣人を自分と同じように愛するっていうように要約したでしょ。だから律法の要求は愛です。しかし問題は、もしその律法の要求を満たさないならば、律法は罰を要求します。これは法律もそうですね。法律を守るならば私たちは安心して社会の中で生きることができるでしょう。しかし犯せば私たちは罰を恐れる必要があるんだと。だから律法は完璧な完全な生き方を要求するわけですね。多くの人々は大体こう考えてるわけですね。ここにはプラスがあって、ここにはマイナスがあるんですね。そして人間はもし何か悪いことをしたらこのマイナスが出てくるわけですけど、なんとかこのプラスでそれをカバーできるんじゃないかと、このマイナスをプラスで償おうとするわけですね。しかしこういう考え方は聖書的ではないですね。
プラスマイナスゼロではないよと、
というと神様の基準はこれなんですね。完全なところはゼロ線ですね。だから私たちは完全いや以下のものをすると完璧に私たちは罪 だけをしてるわけです。社会的には割といい行為とか悪い行為があっても、この完全に愛せんと私たちは罪を犯してるわけですね。そのハマルティアっていう言葉は、皆さんは的外れっていうのは、罪は、ギリシャ語でハマルティアっていうんですね。的外れっていう意味なんですけれども、それはその考え方は鳥が飛んでるでしょ。そして弓でそれを矢で落とそうとすると、当たるかまだ当たらないのか、そのとにかくその他の可能性はないですね。もし1メーター外れたら、10センチ外れたら、5センチ外れたら、とにかく外れるですよ。だから当たるか完璧に外れるか。だから社会的に考えてみると、このぐらいしか完璧から足らないんですけれども、これは全部マイナスですね。こっちにあってもマイナスです。これは一つの比喩を使ったら、皆さんはタバコを吸うのは悪いことですか？
今は日本では
健康に悪いでしょ。
そう、
体に悪い。タバコを吸わないことは何か良いことですか？
とは別に良いとは言えんけど、
それはゼロ善でしょ。だから完璧な愛、このまた有名な三条の水庫の中には、イエス様の要求は、私あなた方の父なる神様は完全であるから、あなた方が同じように完全でありなさい。それは律法の要求ですね。そしてそれを満たす人は一人もいない。だから律法は私たちに罰を要求するだけ。しかしその要求は正しいですね。これは愛なんですよ。愛の中身を私たちから要求するから、 それは決して立法そのものは間違ってるわけではないんですけれども、私たちにはどうしても罰以外はもたらせることができない、そういう現実が、このだから救いは立法とは関係なく、または新教訳で、新改訳では立法とは別にという、この立法と全く別の神様の義が私たちに示されていると。そしてそれはもうすでに旧約聖書の中に立証されている、すなわち新約聖書のイエス・キリストの贖いによって与えられるこの神様の義は、もうすでに旧約聖書にちゃんと約束されているという意味なんですね。これはこの21節お分かりいただいたでしょうか。はい、これは全くこの立法の要求と関係なしに、私たちには神様の義が与えられると、まず示されているというのはこの21節ですけれども、それは示されるだけじゃなくて、それが信仰、イエス・キリストを信じる信仰によって与えられるんですね。そして誰に与えられるんですか。信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。というと神様は完全な愛を要求します。立法はそうですね。しかし立法と別に神様はそれを全部、その完全な愛をポピョーンと私たちにプレゼントしてください。そしてそれはあなたは半分、あなたは 60% とかそういうもんじゃなくて、みんなに同じ神様の義を一発で与えてくださるということですね。そこには何の差別もありません。ここには背後の話をした時には、ユダヤ人と異邦人の間のこの差別的な態度とかそういうことがありますけれども、ここにはこの救いにおいては何の差別もありません。この神様の義はプレゼントされます。しかしそれはどのようにプレゼントされるかっていうと、イエス・キリストを信じることにより、その信じるものに与えられるわけですね。ここで昨日も話したんですけれども、信仰は何ですかという話がありますね。信仰はちょっと昨日定義したわけですけれども、それは相手に任せること、相手からいただくことということですね。相手はポイントなんですね。だからこの神様の義はイエス・キリストという相手抜きにはありえない。このイエス・キリストからいただくならば、それは何の差別もなしに必ず全ての人に与えられるわけですね。つまり神様はそれをプレゼントしようとします。ぜひ受け取ってください、ぜひ受け取ってください。不信仰は信仰が当たらないとかそういうことじゃなくて、不信仰は拒否、私はいりません、私は、私なりにいい生き方をしてますからそれでは十分だと、きっと神様も私を認めるはずなんだと、そういうような傲慢な態度で人々は神様のプレゼントしようとするキリストによる義を 拒否しますね。というと、その神様の要求する、立法が要求する義は私たちにプレゼントされます。これは義と認められることなんですね。どうしてプレゼントされるかというと、すべて信じる人には例外なしにプレゼントされますけれども、まずここには何の区別がないという理由が23節には出ますね。人は皆、これはまた例外なしですよ、罪を犯して神様の栄光を受けられなくなっています。というと、全ての人は神様の目から見ると罪人ですよ。社会的にはこれは立派な人とか、これはそうじゃないんだと、社会的な基準で良い人とか悪い人が生まれるでしょ。皆さんはどっちですか、悪い人ですか良い人ですか。
いや、社会的にちょっと引きこもりとかしてたからそういう意味じゃないかもしれませんけど、社会的にはかなりもう全然評価されない、でもない価値のないものです
。というと、社会的にどこに大きな罪を犯したことがないでしょ。だからこの人間のレベルを考えたら、非常に立派な人はこのエベレストの8000メーターのところ高さにあって、そしてこういう普通の人間は大体この低いところにあるんですけれども、神様の目から見るとこれは太陽と地球の差なんですね。この神様の義と私たちの罪の状態の差は太陽と地球の差ですね。だからその中では8000メーターの差は何の意味もないですよ。
その差は何の差ですか、神様と。
その神様の栄光の輝くと私たちの罪深い生き方の差は、それは太陽と地球の距離ぐらいですね。
少々社会的に立派なことをしてもそれは小さいものであって、神様の太陽の輝きと栄光とは全然もう比べ物にならないよと、
そういう意味なんですね。だから私たちはどんな人でも罪人であって、そして神の栄光を受けられなくなっています。だから私たち救われる方法は神様の前に正しく歩むという方法がありえないんですよ。そのために神様がご自身の方からこの義を私たちにプレゼントしなければならないんだと。そして24節を見てみると、このプレゼントは無償で、というと24節は値なしにという翻訳もありますね。このプレゼントは私たちにとって全くのプレゼントであって、自由なものであって、私たちの方から何の支払いも必要ではないんだと。なぜですか。この24節の理由付けを見てください。キリストイエスによる贖いの技を通して。贖いっていうのはどういう意味ですか。
なんかイメージとしては弁償、悪いことした人の肩代わりで弁償してあげる、肩代わりしてあげる。
字を見たらこれは売買という字と関係があるでしょ。これはもともと奴隷を自由にするときに払うお金の意味なんですね。 だから私たちは罪の奴隷状態で神様の裁きを受けるべき存在、それはこの前に私たちは学んだ時にみんな罪を犯して、そういう奴隷に対してイエス・キリストはこのそれを自由にするためにお金を払うっていう、そういう、まあ、比喩なんですけれども、すなわち神イエス・キリスト様は私たちの罪の借金を全部払います。だからここには全部はマイナスばっかしなんですね。そしてこのマイナスの、まあ、罪の借金は全部イエス様がこの十字架の贖いで払ってくださったんだと。だからもし皆さんは借金をしたならば、そしてその借金は自分で払わなくても、お父さんとか親戚がそれを払ってくれればですね、自分の方から何の支払いもいらなくなるんでしょ。だからイエス・キリスト様が私たちの罪の、罰を代わりに受けたから、この支払い済みなんだっていうことなんですね。ちょっとヨハネの第一手紙を少し開いて、ヨハネの第一手紙の一章を少し開いていただきたいと思いますけれども、最後ですね、そこに一章の7節と9節はぜひ暗記で覚えてほしい。ヨハネの第一手紙の一章の7節と9節をぜひ暗記で覚えてください。
一章の7と9。
はい。
1章の7と9。
私は新改訳でお読みいたします。しかし、もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。そして9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと。私は特にこの9節を長い間間違って読みました。こう読みました。もし私たちは自分の罪を言い表すなら、神様はそれをその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいましたというように、私はこの罪を認めるということは許される理由だと思い込んでおったわけですね。しかしここはちょっとちゃんと読めば、もしということは条件でしょ。もしということは条件であって理由ではないですね。もし私たちは自分の罪を言い表すなら、これは条件ですね。神は真実で正しいですから、からっていうのは理由ですよ。神様は真実で正しいですから、私たちの罪を許して、そしてすべての悪から私たちを清めてくださるんだと。
何が違うんですか。
何が違うかっていうと、これはもう徹底的に違うんですよ。条件と理由。もし私は、ね、あなたに、あなたがこの、条件を、例えば1ページを、書いてくださるという条件を満たせば、私はあなたに1万円を与えるんだと。そんなら、確かあなたのやったことは、おそらくその1万円をもらう褒美なんと考えられますけれども、しかし私は1ページで1万円を与えるのはちょっと相場がおかしいでしょ。だからもし私はそれを与えるならば、それは私の気持ちなんだっていうことでしょう、結局。というと、神様は私たちがちゃんと自分の罪を言い表して認めるっていう、それは悔い改めですね、そういうことを条件としては要求します。許される条件として要求します。しかし皆さんは、例えば、万引きをして、そして捕まえられて、警察の前には、はい、私は万引きをしました、許してくださいと、警察は認めたから許しましょうということにしますか。しないでしょ。それは正義と反するもんでしょ。だから認めることは許される理由ではないんですよ。その許される理由は神様がどういう方であるかっていうことなんですね。
私たちの行いによる条件ではなく、要求はするけど、神様は、だけどその神様、大事なのは神様がその真実で正しい方ゆえに、その許しがある。
そうです。だけど私はこれを読んだらちょっとまた疑問を感じたことがあります。もし私たちは自分の罪を言い表すならば、なら神は愛だから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるなら、これは通じるでしょ、わかるでしょ。だからこれは正しい方、真実というと、これは正しいから罰するはずでしょ。なんでこんなことを書いてあるんですかと不思議に思ったこともあるんですね。しかしポイントは、神様はなぜ許すことができるかっていうと、これはこの7節のポイントですね。巫女の血は全ての罪から私たちを清めます。イエス様が私たちの罪の罰を受けたから、そこには確か神様の愛が現れるでしょ。そして神様はこのイエス・キリストの十字架の贖いに対して正しい、ここではちゃんと支払い済みだから、だから正義をもってこの人を許すことができる。だから甘えによるもんじゃなくて、正義を持って許すことができます。支払い済みですよ。罰が終わった。皆さんは何かの、犯罪をして刑務所に入ったら、そして、例えば5年実行判決を受けて、そこから出ると、必ず出るときには皆さんは証明書をもらうんですね。この罰に対する償いが終わったっていう証明は必ずもらうはずなんですよ。とにかくそれは国の記録にもちゃんと出てくるわけ。そうじゃないと警察は、あなたはその時にああいう犯罪をしたんだと捕まえましょうか。 同じ犯罪に対して2回罰をするのは正しくないんでしょ。だからイエス様が十字架の罰でもう支払い済みなら、神様は許さなかったら正しくないっていうことになるわけです。だから神様は正しさを保ちながら、そして忠実にイエス・キリストのこの贖いの血に忠実なお方として必ず許してくださるんです。そして全てを許すんですね。一発で全部を許すんだ。これは許される理由なんです。理由はイエス様の支払い済み、見業なんですね。それがなかったら、いくら私たちは自分の罪を認めても、許されないっていう。だから義と認められることは決して神様は、許しましょう、あなたは義と認めましょうっていうことじゃなくて、あなたの罪の罰はここの十字架では終わったから、支払い済みだから、今あなたを義と認めますって言うと、罰が終わったらもう二度と同じことについて罰がありえない。
いいですか、はい、この9節の「もし私たちが自分の罪を言い表すなら」っていうのは、ストレートにこう私がこういう罪を犯しました、こういう罪を犯しましたっていうものっていうよりも、イエス様のその贖いを信じますっていうこととして受け取ったらいいですか。
これは言うまでもなくて信仰の表れですね。自分の罪を認めるのは、それは悔い改めで、悔い改めはイエス・キリストに向かって自分の本当の姿を認めるということは信仰なんですね。そしてそれによって私たちはこのプレゼントを受け入れるということなんですね。だから信仰と密接な関係があります。はい、ローマ人の方に戻りましょうか。この24節でその贖い、イエス・キリストの贖いのゆえに無料のプレゼントとしては神様の義が与えられるということなんですね。そしてそれは神様の一方的な恵みによるわけですね。これは私たちの資格何にもないんですよ。イエス様の、神様の一方的な恵みなんです。恵みと公平さというのは、その問題もやっぱり考えないとダメなんですね。もし私が犯罪人であって、そして刑務所に入って、そこからやっぱり法務大臣に対して恵みを、恩赦を訴えることができるでしょ。そして法務大臣は、この人に許しを与えましょうということができるでしょ。そういう場合が、時たまにはあるわけですね。しかし一人の犯罪人は恩赦を受けて許されたからといって、全ての他の犯罪人も許すべきなんですか。そうではないんでしょ。そこには権利がないんですね。私たちは恵みの場合には何の権利もないんですよ。私は救われる権利があるとか他の人にはないとか、そういうことは一切ありえない。恵みによるということですね。一方的に その神様の愛の方から出るものであって、そしてこの25節は少しギリシャ語から翻訳しにくいところなんですけれども、ここで新教旅訳で神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためですと。新改訳は神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりましたと。随分違う翻訳でしょう。すごい違う翻訳なんですね。なぜならこれは翻訳しにくいところなんです、ね、ギリシャ語ではですね、ここねヒラステリオンという言葉が使われていますね。このヒラステリオンというのは実は皆さんはこの契約の箱があったでしょ。そこにその中にはモーセの立法のこの板がちゃんとあったでしょ。そしてそこには蓋があるんですね。蓋というのは御使いの形を取るんですね。この蓋ですね。この蓋の上に、それはその施政図の中にあるわけですね。そこの上に大祭司は一年に一遍血をここに入れるわけですね。これは神様が現れるものなんだと、その椅子のようなものです。だからルターはこの言葉ヒラステリオンという言葉は恵みの座っていう表現で表したんですけれども、実はこれはこの立法の入ってる契約の箱の蓋なんです。蓋、これは外すことができます。そしてその中にこの立法の板があるわけですね。そしてこれはヘブル語から見てみると、これはカバーするっていう意味がありますね。カバーする、何かを何かの上を覆うという意味で、この上に覆うわけです。これはカバーしてるから、これが見えなくなるんだと。この私たちの罪を表します。そして私たちの恥をも表すんですね。今度この蓋でここにこの血潮があると、それは神様の目から私たちの犯した罪と私たちの恥を全部カバーする、覆うということになるわけです。だからこっちでギリシャ語で使われている言葉は、神様はこのイエス・キリストの死に対する信仰によってイエス・キリストをこのヒラステリオン、すなわちカバーする蓋にしてくださったんだっていう これは直訳なんですね。だからこれは日本人には通じない、フィンランド語でも通じない。それはその旧約聖書の礼拝のことはちゃんと分からんとダメですから、こういう説明的な翻訳になってるわけですね。しかし意味はイエス様が注いでくださった十字架の血をが私たちの罪と私たちの恥を負うもんですね。だから神様の目から見ると神様はそのイエス様の血をしか見ない。私たちはその血をに下に隠されているわけですね。これはまた旧約聖書ですのモーセが民をエジプトからいわゆる過ぎ越しの時に通った時にはまずその全ての家のカモイとかこういうところに血がちゃんとその羊がほふられてその血を塩に塗ってそれを塗ってるわけですね。実はね今の正月のしめ縄のみかんはその意味なんですね。もともとそこから由来があるんですね。日本人はそれは大体わかるんですけど、それはこのエジプトの時にカモイとかドアのところにつけられて、そして神様の処罰を行う御使いが過ぎ去った、そこに中にある人々が助かったんだと。だから私たちはこのキリストの私たちはやっぱり立法の要求によって殺される滅びるはずですけれど、この血があるから神様の裁きは私たちから過ぎ去っていくわけですね。だから私たちは一切裁かれることはないんだと、そういう関係の意味合いですね。この25節、しかしこの25節にはもう一つの特徴が出てきますね。それは今まで人が起こした罪をこの見逃したっていうことですね。また。それを忍耐を持って見逃してこられた。これはどういうことかというと、ヘブル人の手紙を見てみると、または他の手紙を見てみると、動物の血によって人の罪が結局許されるはずはないんですよ。それはイエス様の十字架の血を予言したタイプはひな形であって、それ自体はその人々を許すことができなかったんですけれども、それはこの十字架の出来事を察したから、この十字架の出来事が起こった瞬間でこの過去の全ての捧げ物は有効になったということなんですね。はい、それで全てのこの今まで犯してきた罪を神様は忍耐を持って見逃してこられたのだから、もし神様がそれをそのまま置いておったら、罰しないで置いておったら、これは神様が正しくないっていう方になりますね。しかしこのイエス・キリストの贖いによって過去のすべての彼らがちゃんと信じておった信仰によって受け入れたそのことは本当に有効になって しかしそれだけではなくて、これから先にもこのイエス様の十字架の贖いはずっと先にも影響がします。だから、ね、この十字架の出来事は過去においても先においても、ね、有効なんだっていうことは、
先生、レビ記でいっぱい捧げ物の話が出てきますけど、それが有効とか無効とかどういうことですか？
それは、まあ、神様が定めだったから、このイエス様の十字架によってそれは全部有効になりましたということです。
ということは言い方を変えると、無効だと、無効だった、それはイエスの血がなければ無効だったと
ということです。だからイエス様の十字架はもう歴史の、まあ、何かすごい大切な過去と未来に対する素晴らしい恵みの時だったんですね。
でも捧げ物をして神様がのなだめて、そのなんか怒りをしばらくこう抑えてもらう、我慢し忍耐してもらったっていう意味で、そういう意味の有効無効じゃなく、何の有効無効ですか？
それは神様はそのちゃんと忍耐を持って、この十字架の出来事まで彼らはその罪に対して罰しなかったんですね。彼らはその将来に約束されているこのことを信じたからですよ。受け入れたんですよ。その捧げ物をするという形で彼らはその将来に起こるイエス・キリストの贖いを受け入れたんですよ。彼はずっとメシアが来るんだと知っとったでしょ。だから神様の言葉をちゃんと受け入れて信じたっていうことなんですね。
罰しなかったという意味では有効ということではないんですか？
というと、その時には罰しなかったんですけれども、イエス様の上に罰した。イエス様がその罰を、全部彼らの過去の罪の罰を受けたんですよ。だからその罰がちゃんと与えられたんですよ。もしなかったらやっぱり彼らは救われないんですね。罪が取り除かないと私たちは救われないからですね。
救いが有効になった、
そう、彼らの信仰による彼らは義と認められたんですね。まあそれは今度はアブラハムの話になるんですけれども、その彼らの信仰が義と認められたですね。しかし私たちの場合には同じように、私たちのこのイエス・キリストの十字架の血潮を受け入れる信仰が私たちの 義に認められるわけです。私たちはその時には2000年前の出来事を見るんじゃないですか。彼らは1000年先、2000年先のイエス・キリストを見ておったわけです。しかしそれはこの捧げ物という形で動物を殺す、繰り返して殺すという形で、というのはこのことはヘブル人の手紙の中で私たちは後ほど学ぶことになります。同じことが出ますね。しかしとにかく今私たちに対する義と認められる理由がちゃんと成り立っているわけですね。この理由を受け入れるか受け入れないのかっていうのは、それは信仰なんですね。26節を読んでもらいましょうか。はい、どうぞ。
このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです、
というと、その過去においても神様が正しかったんです。それはこの、イエス様の贖いによって、ちゃんと立証された。そして今私たちはこのイエス様を信じると、ぎっと認められる。 今度はぎっと認められるというのはどういうものなのかと、基本的にここではキリスト教会の中には2つ違う考え方があるんですね。それは深くこのルターの宗教改革にも関わるものですけれども、カトリック教会は私たちは私たちの罪が許されるから、そして私たちは神様の聖霊によって清められて とうとう最終的に天国に着いたら完全に罪から解放されるから、その結果は神様の与える義なんですと。
もう一度言ってください、すみません。
はい、私たちは今罪があるから、その罪との戦いがあるんですけれども、いつもイエス様の十字架による罪の許しをいただきながら、罪との戦いでまた聖霊によって清められた結果として、私たちは完全に正しい義なる存在にあるわけですね。
じゃあまだ自分たちは義じゃない。
うん、そうですね。まだまだ部分的にしかまだ義、だからカトリック教会は本質的に清めを救いの条件にするという結果になるわけですね。しかしルターはいいえ、これは一発で私たちに与えられる恵みなんです。今完璧に義と認められている、これはそしてこの義と認められるのは私たちの体験ではないんです。これは法廷用語なんですね。実は、法廷、別の法廷用語で言ったら、これは無罪判決。無罪判決。というと、あなたは一切今まで何の罪も犯したことがない人間なんだと。神様は、イエス・キリストの十字架のゆえに私たちに、無罪判決をするんですね。そしてそれを私たちはそのような存在としてはずっと見ておられるわけですね。というと、この私がここでいると仮定しましょう。いろいろ罪だらけの現実の人間なんですね。ちょっとこっちを見てください。私はこれなんですね。そしてこっちはクリストなんですね。私はクリストの義の中に入れられると、私は完璧にクリストのうちにあるんだ。だから神様は私を、私は神様ならば、神様は私をどこから見てもクリストの完全な清さしか見えない。実は義と認められるためには、イエス様の完全な生き方とイエス様の十字架両方ともが必要だったんですね。なぜかというと、私たちが罪が許されるだけじゃなくて、イエス様の完全な愛の生き方も私たちのものとして見なされるんですね。認められるんですね。しかし実際私たちはこの中を見たら、依然としては罪がある存在じゃないですか。だから義と認められるのは一回義理の出来事であって、それは生まれ変わり、すなわち聖霊様が私たちに与えられると同時に起こるんですよ。同じ瞬間で起こるんですよ。しかし義と認められることは私たちの体験ではないんですね。それは天国で神様が私たちを無罪判決を私たちはします。 そして生まれ変わりによって私たちは、罪が許されたという平安が与えられて、そして聖霊様をいただくんだと。それは時間的には同時に起こるんですけれども、論理的には先に義と認められることがあって、その結果としては生まれ変わりがあるんですね。そしてこれは当然切っては切られない関係なんですけれども、しかし私たちの救いの確信は何に基づくかっていうと、この義と認められることによります。私たちの生まれ変わりによって生まれた新しい、命があるけれど、その古い性質もあるでしょう。いつも戦って、時にはもうその古い方が勝利を取って、得て非常に大きな罪を犯したりするんですけれども、また悔い改めて、またっていう。だからどのぐらい清められてるかっていうことは私たちの救いの理由ではないんですね。それは神様が一発で完璧なクリストの義を私たちにプレゼントしたからです。この義と認められることは一つの状態と言ってもいいんですね。五章の一節を少し見てみましょうか。ローマ人の五章の一節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。この信仰によって義と認められた私たち、そして二節、またキリストによって今私たちが立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。つまりここで立っているという表現が、これはギリシャ語では座っているという表現で、でも翻訳できるかと思いますけどね。ずっとおるという意味なんですね。ずっとおる状態ですね。義と認められることはずっとおる状態ですね。これを船に比べると、大きな大きな船が港からこのアメリカの方に行くと仮定しましょう。そこには人が、結構たくさんあるんですね。ある人々はすごい立派な人、ある人々は、あんまり良くない人々なんですけれども、とにかくみんな、この同じようにその船が着いたら、ちゃんとアメリカに着くわけですね。立派な人がもっと早く行くわけでもないし、そうじゃない人も全く同じです。だからキリストの義と認められるのはこういう大きな船であって、私たちはそこに乗ってるわけですね。そしてそれは私たちをずっとその天国まで持っていくわけです。だから救いの確信はこの義と認められるということによるわけですね。そして義と認められるのはどういう人を神様は義と認められるかっていうと、今度は4章の五節を少し読んでもらいたいですね。
はい。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。うん、
不敬虔というのはどんな人ですか？
敬虔なんだったかな。
不敬虔。
経験なんていうのは、なんかよく従う立派な人のイメージがありますけど。
そう。だから不経験は、
うん、自分勝手。
自分勝手、神様にことを全然関心がない、そういう言い方をする人なんですね。そういう、まあ、の全くダメな人を義と認める神様ですよ。そういう神様を私たちは信じるならば義と認められます。神様は立派な人を義と認めません。こういう不経験なダメな人だけを義と認めてくださるんです。しかしもう少しこの、3章の、終わりを、また見ないと、ダメなんですね。そうですね。もう一つ の、有名な話なんですから、この義と認められることを少し、ある意味では説明するかと思いますけれども、南北戦争が確か、アメリカで起こったでしょう。150年前ぐらいかな。そこで、南の奴隷をたくさん持ってる州が、北の州と戦って、そしてその戦いはどこから始まったかっていうと、奴隷たちを自由にするっていう宣言が行われたんですね。その国会の中で法律一発で全ての奴隷が自由になったんですね。その結果としては戦争になって半島と南が負けたから、ちゃんと自由にするっていう決定が有効になったわけですね。だからある意味ではイエス様が、十字架の戦いによって自由になる判決が有効になると。しかし全ての奴隷がそれで一発で自由の人間になったでしょう。しかしそれから50年後に行ったら、この黒人たちは依然と奴隷のような言い方をするんですよ。いろんな差別問題いろいろ続いておったでしょう。キング牧師の自由運動がいろいろ必要になったわけですね。というと未だに問題がアメリカに差別問題が結構あるわけですけれども、法律上はみんなが自由なんです。しかし彼らにはその自由意識がなかった。だからその自由、実際持ってる自由を発揮できなかったっていうのは事実なんですね。だから多くのクリスチャンも頭では私はイエス・キリストによって義と認められるという、分かってるけれども、実際生活の中で自分が依然としては罪の奴隷だっていう、そういうように生活してるっていう、そういうことがあります。だからこの義と認められることはルーテル教会ですごく強調します。成果を少し後回しにしてしまう傾向がありますから、成果も神様の御心なんですけれども、成果によって私たちは救われません。イエス・キリストがによって義と、十字架によって義と認められることに救われますね。成果は何のためですか？それから清い生き方をするのは何のためですか？
清めなる清い方の化けるの成果ですか？
そうね、清くなる生き方、それは神様は御言葉は私たちが清くなることを願っているわけでしょ。だからそれは何のためですか？救われるためじゃないんですよ。それは十字架でもう完璧ですね。ちょっとヨハネの福音書の 15章をまあ開いていただきたいと思いますね。ヨハネの福音書の15章、そこに私たちがブドウの木であるイエス・キリストにとどまるべきなんだと、そしてそれから7節と、まあ、8節9節ぐらいかな、そうですね、ずんと読んで、もらいます。6節から最終的にはこの16節まで、6節から16節までちょっと読んでください。はい、
16節分けて、
いやずっと
全部、
はい、全部、
はい、誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
はい、ありがとうございました。ここでは清め、すなわちクリスチャン生活がどういうものであるかということをちゃんとイエス様が説明しているわけですね。私たちはイエス様との個人的な関係を保ちながら祈って、そして聖霊による実を結ぶわけですね。しかしそれは私たちが救われるためではないんですよ。義と認められたからもう救われているということですね。8節を見てみると、この私たちがたくさんの実を結ぶ弟子になるということは、父なる神様に栄光を与えるためなんです。だから救いは、この義と認められる救いは私たちのためであって、私たちの清めは神様のためなんです。神様のためですね。だから自分がいかに偉いクリスチャン、こんないいクリスチャンだから私はもうとにかく大丈夫でしょうとか、そういう関係なしに、主の栄光のために実を結ぶんですね。確かそれは神様の御心なんですけれども、それは救われるためではなくて、救われたからのことであって、 しかしあのローマ人の手紙にまた戻りましょう。23章の27節を読んでもらいたいですね。27、はい。
それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。
というと、あのもし神様が 100% の義を私たちにプレゼントするならば、それで私たちは救われるならば、イエス様の十字架の愛のために私たちは私は偉いんだとか、よう頑張ったんだとか言えるんですか。全く私たちの動力とは関係のないもんですから、ただただ神様に賛美する以外には私たちは自分自身に何の誇りもないんだと。というと、結論は28節ですね。読んでください。
人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。
はい、これはその、結論なんですね。そして今度、前にも言った通りに、ユダヤ人と異邦人の、問題はローマ教会の問題だから、ここでユダヤ人と異邦人は何か別扱いになるんですかということをパウロはその教会から聞くんですね。神様はただユダヤ人の神だけなんですか。いや、他の人の神でもあるんですね。三十節では神様は一つだから、ユダヤ人と異邦人には救いの道は全く同じなんだと。この神様がイエス・キリストの血潮によって備えられたこの義の恵みをいただくことは全く同じなんですね。そして31節ですね。これは何でしょうね。これで私たちは立法を確立するんだということが出ますね。この義と認められることは立法を確立するっていうのは何か非常に矛盾に感じるでしょ。21節ではもう立法と関係なしにと書いてあるでしょ。しかしここでこれで立法が確立するんだっていうのはどうしてこういうことが書かれてるんですか。わかりますか。これはとても大切なことだと思いますけれども、立法は何を要求するかと、さっき話した通りに完全な生き方を要求するわけですね。そして私たちはそれができなかったので、またできない、誰一人もできない。しかしイエス・キリストはそういうその完全な生き方ができたんだと。だから一方の要求するのは、この完全な言い方ですね。これは立法の第一要求。そしてイエス様は生まれた時から十字架の出来事まで完璧に立法を守ったんですね。例えば旧約聖書の立法の中には、毎 毎年3回ぐらいエルサレムの祭りに行きなさいっていうのをちゃんと守るんですよ。また人に対して愛を示して実戒を必ず完璧に守ってくださったわけですね。これはイエスの生き方ですね。そして立法の2番目の要求は何ですか。それはこれができない人は滅びるんだと、すなわち罰。そしてここではルターの主張する幸せの交換が起こるわけですね。このイエス様の完璧な生き方は僕に与えられますね。そしてこの罪だらけの罪深い私はもう罪だらけなんですね。この言葉そのまんまイエス様に与えて、そしてイエス様はそのために十字架の上で滅びの罰を受けるわけですね。というと私の受けるべき罰をイエス様の代わりに受けたんですね。そして私はこのイエス様の完全な生き方をプレゼントされる。これは効果でしょ。私とイエス様が立場が変わっちゃうんですよ。このイエス様の完全な言い方は私の言い方として認められて、私の言い方はそのまんまイエス様の言い方としても認められて、そして実際に罰せられるわけですね。イエス様は実際にこういう生き方をしました。そして実際にこの罰を受けたんですよ。だから立法の要求、これは私にプレゼントされるんでしょ。立法の要求はこっちとこっち両方ともが満たされるわけですね。罰もちゃんと立法に要求した罰がちゃんと受けたでしょ。そして立法を要求する完全な生き方もできたでしょ。イエス様からそれはプレゼントされるからです。だから立法はダメだっていうものじゃなくて、それは立法はこの神様の救いの計画では立証されたということなんですね。そういうことをパウロがここで言ってるわけですね。ただその立法は私たち自身でやろうとしたらどうしようもない。それは7章の大きな課題なんですね。クリスチャンも案外この義と認められてるはずのに、今度はまた自分の頑張りで自分自身を救おうとする、そういう大きな誘惑がありますから、そのために7章ではもうパウロは徹底的にこの立法の自分の立法の行いでは何にも得られない。だからといって立法はダメだというわけではないんですよ。立法は神様の愛の要求ですから決してダメなことではない。しかしそれによって私たちは救われなかったから、神様はこの素晴らしい交換で私たちを救ってくださったんですね。はい、今日はこの一番大切な箇所ですから、時間をかけてこれを見てきたんですけれども、もう少し次の時にはまた走っていくことになると思います。しかしこれが分からなかったら救いの確信が得られません。私の救いはどうして私は確信を持てるんですか。 私には立派な信仰があるか、とんでもないですよ。あのイエス・キリスト様の十字架が私の罪の贖いとしては十分だ。そしてイエス様の生き方は私のためにプレゼントされるから、必ず最後の裁きの時には私は自分の行いによってじゃなくてイエス・キリストの行いによって裁かれます。だから裁きはどうぞ天国、どうぞ天国っていうことなんですよ。はい、何か非常に疑い深い顔をしてますけど、
うんうん、
これはあまりにも大きな恵みですから、うん、信仰はそこで何ですかっていうのは当然課題になるから、4章はその信仰の本質を語ってるわけですけれども、まあ、それはまあさっきの5節でもまあもう出てくるわけですね。信仰の反対は4章の5節は何だったんですか。ちょっともう一遍4章の5節を見てください。はい、読んでください。
何の働きもないものが不敬虔なものを義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義と見なされるのです。
と言っての信仰の反対は働きなんです。自分で頑張る、自分でやるということなんですね。あのしかし神様は私たちから脱却をしません。あなたが、まあ、1% そして神様のやったことは 99% そういうことはしません。救いは 100% 神様の御業であって、私たちの働きは何の働きもそこに入れてはいけない、入れてはいけないということなんですね。完璧にイエス様の働きだけ、そしてそれを認める、私がこのイエス様の働きを私のためのものとしては受け入れて認めますっていうのは、それで神様は そんならあんたは大丈夫、天国行き、どうぞここで切符なんですということなんですね。はい、それじゃ次回になりましたから、このぐらいにしておきます。